場所の用意をしに行くのだから。話、池宮城義弘。
今朝ですね、また皆様とご一緒にこの場所の用意をしに行くのだからというテーマでですね、ちょっと考えてみたいと思います。これはヨハネによる福音書14章の一節に出てくる言葉なんですね。ちょっとお読みしたいと思います。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば、私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。実はこの聖句、おそらくですね、初めてこの印象深くこの読んだのはですね、高校生ぐらいの頃だったと思うんですね。そして、この聖句を読んで最初に思ったことはですね、おそらく、天に救われた人たちの住まい、住むところを、家をお建てになるんだろうなというふうにですね、単純に考えていました。単純に受け取りました。そのように思ってたんですけども、しかしある頃からですね、それはちょっと違うんじゃないかなっていうふうに感じてきたんですね。どうも違うような気がしてきたんです。そして、そのなぜならと言いますか、この、例えばもし神様が家を建てるのであればですね、それはもうそれこそ一瞬で、言葉一つでですね、物を生じさせることのできるお方ですから、一瞬にして全てを備えることができるんじゃないかなと思ったわけです。で、それは創世記のこの地球の創造の箇所をですね、読めばわかることで、一言で全てのものを作られているわけですね。で、そういうことから、明白だと思ったんです。そのように読めるなと思ったわけですね。ですから、そう単純ではないなと思ったんです。で、そこでですね、場所を用意しに行くという、その言葉の意味は何なんだろうかというふうに思ったわけですね。その答えがあまりよくわかりませんでした。それでですね、結局、長い間そのままにして、時々思い返しては考えてみる程度だったんですけども。ですけども、まだ十分にはですね、理解できませんでした。そして、近年になってですね、またそういうことを考えたりしていた、そのことをですね、少し皆さんに紹介してみたいなと思いました。さてですね、皆さんは今現在ですね、この今現在のこの国籍、所在地といいましょうか、国籍はどこに皆さんありますでしょうか。おそらく今私の目の前におられる方のほとんどの人は日本ですと答えますよね、おそらくね。あるいはもしかすると誰か外国に籍があるかもしれませんけれども、ほとんどの人たちは日本だと思います。私も当然そうなんですけれども、で、いずれにしてもですね、どの国であれ、どこかの国に住んでいるわけです。籍があるわけです。国籍が。おそらく国籍のない方っていうのはほとんどいないと思うんですね。で、そこでですね、もしこの創造主なる神様を信じて、そして恵みによって救われる人たちは将来どこに住むんでしょうか。どの国に住むんでしょうね。あまり難しく考えないでですよ。天国。他に何かありますか。そうですね。天国という言い方もするかもしれませんね。永遠に続く神の国、神の国に住むはずですよね。ある時にはこの神の国のことをキリストの国、あるいはある時にはですね、御国と言ったりもしますね。あるいは王国ということも言えるかと思いますけれども、 もし私たちが最後まで忠実であるならば、神のこの王国に住むことになるはずです。で、これは、まあ、天でってさっきおっしゃいましたけども、千年期の後、この地上に降りてくることになってますよね。そして永遠にその地球が最終的な住まいになるはずですね。もちろん、回復された、この地球で。そこが、天の中心に、宇宙の中心ですかね、になると言われてますのでね。神様が住まれるところが中心ですよね。神様と永遠に共に住む、この場所が住まいになるはずなんです。私はですね、今のところ、この神の国の設立と言いましょうか、樹立と言いましょうか、出来上がることが、このヨハネ14章の2節で言われている場所の用意ということではないのかなと考えています。もしそうだとすれば、次の質問はですね、この神の国はいつ完成されるのかということなんですね。黙示録の11章の15節にこう書いてあります。第七の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると大きな声が天に起こっていった。この世の国は我らの主とそのキリストの国となった。主はいよいよ限りなく支配なさるであろう。と書いてあります。いつかですね、いつなのかということはまだここには出てきていません。ですけれども、この世の国は我らの主とそのキリストの国となった。まあその回復されることがここに書いてあります。今は、アダムとエバが誘惑にあってですね、罪を犯した時から、サタンがこの地上と言いましょうかね、この世の君になりましたね。横取りされたんです。主権を取られてしまいました。ですけれども、それが回復されて、また再びですね、キリストの国になるということが、その事件が起こるということがここに記されています。そして続けてちょっと見てみますと、16節からですね、そして神の御前で、座についている24人の長老は、ひれ伏し神を拝していった。今いまし、昔いませる、全能にして主なる神を、大いなる御力を振るって支配なさったことを感謝します。諸国民は怒り狂いましたが、あなたも怒りを表されました。そして死人を裁き、あなたのしもべなる預言者、聖徒、小さき者も大いなる者も、すべて皆を恐れる者たちに報いを与えました。血を滅ぼす者どもを滅ぼしてくださる時が来ました。そして注目していただきたいんですが、19節。そして天にある神の聖所が開けて、聖所の中に契約の箱が見えたと書いてあります。この19節を見ると、先ほどちょっと戻りますけれども、15節で、この世の国は我らの主とそのキリストの国となった時に、19節では、その時はどういう時だったかというと、天の聖所の中に契約の箱が見えたと言ってますから、天の至聖所におられる時であるということがわかります。その時に、キリストの国がですね、再びイエス様のもとに帰る。イエス様が至聖所におられる時です、これ。このことを、大総統の、上巻の388ページでこんな風に書いてますね。この再臨には、キリストの再臨には、神が聖なる預言者たちの口を通して昔から預言しておられた万物更新の時の輝かしい光景が関連している。再臨にはですね、この使徒行伝に書かれているこの万物更新の時っていうのがですね、非常に重要になっているようなんです。そして続きをちょっと見てみますと、その時、この万物更新の時というのは、長く続いた悪の支配が砕かれて、この世の国は我らの主とそのキリストの国となった。主はいよいよ限りなく支配なさるであろう。というふうにですね、言われています。ですからこの万物更新の時というのは、キリストが御国をお受けになる時のことを言っているようです。 こうして主の栄光が現れ、人は皆共にこれを見る。主なる神は義と誉れと諸々の国の前に生やされる。主はその民の残った者のために栄の冠となり、麗しい冠となられる。長く待望されてきた平和なメシアの王国が全天の下で建設されるのはこの時である。ヨハネはこの幻を 見た時に天の至聖所にある契約の箱を見せられているんですね。イエス様はそこで働いておられたから。で、その光景を見て、つまりこの平和なメシアの王国が建設されるのはイエス様が至聖所で働いておられる間に起こるということになるわけですよね。主はシオンを慰め、またそのすべて荒れたところを慰めて、その荒野エデンのように、その砂漠を主の園のようにされる。あなたはもはや捨てられたものと言われず、あなたの地はもはや荒れたものと言われず、あなたは我が喜びは彼女にあると唱えられ、あなたの地は配偶あるものと唱えられる、というふうに書かれています。これイザヤ書ですよね。それからダニエル書、ここにもこういうふうに記されています。ダニエル7章の9節ですね。私が見ていると、もろもろの御座が設けられて、火の老いたる者が座しておられた。そうですね、火の老いたる者、父なる神様がですね、座しておられる、そういう御座が見えたわけです。その御座は火の炎であり、その車輪は燃える火であった。10節、彼の前から一筋の火の流れが出てきた。彼に仕える者は戦々、彼の前にはべる者は満々。審判を行う者はその席につき、数々の巻物が開かれた。父なる神様がですね、おられて、御座におられて、そしてそこで審判を行うという光景ですね。続けてみますと、13節で、私はまた夜の幻のうちに見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗ってきて、火の老いたる者のもとに来ると、その前に導かれた。父なる神様がですね、おられるところにイエス様がおいでになったって書いてあるんですね。14節。彼に主権と公栄と国とを賜い、庶民、諸族、諸国語のものを彼に仕えさせた。その主権は永遠の主権であって、なくなることがなく、その国は滅びることがない。ついに、22節、ついに火の老いたる者が来て、意図高き者の生徒のために審判を行った。そしてその時が来て、この生徒たちは国を受けた。まずイエス様が父なる神様のもとに来たと書かれている。どこからどこに来たんでしょうか。イエス様は地上の務めを終えられて、つまり罪のない生涯を送られて、十字架にかかって人のために、人々のために、人類のために、犠牲となられて十字架にかかられてお亡くなりになりましたね。その後天にお帰りになって、勤めておられたのは聖所という場所でしたね。天の聖所。そしてそこで取りなしの働き、中保者としての働きが始まったわけです。その働きを開始しました。そして、時至って1844年、これはダニエル8章の14節の研究によって出てきたんですが、この計算をすると1844年という数字が出てきました。その時からイエス様は聖所から至聖所に移られて、つまり父なる神様がおられる御座の方にですね、移動されて、そしてまたもう一面の、もう最後のと言いましょうかね、もう一つの働きに入られたと言われています。で、その中で行われることがこの14節に書かれていますけれども、まあ、その一部ですが、その働きの最後にですね、イエス様は父なる神様から主権と公栄と国を賜るっていうんですね。受けるっていうわけです。そのことが書いてあります。そしてその国はですね、この主権は永遠の主権で、その国は滅びることがないという永遠の神の国がここで設立されるんです。そして続いて生徒たちですね、彼らもそれに続いて国を受けると書いてあります。 もう一つのですね、お話といいますか、10人の乙女のお話を皆さんよくご存知だと思います。マタイによる福音書25章に出てきますけれども、そのストーリーもですね、この裁きに関係しています。ちょっと、大草塔という本からお読みしたいと思いますが、142ページからですね、1844年の 夏から秋にかけて、さあ花婿だという宣言が発せられた。これは何かというと、再臨運動の時に、最初は春だと思ってたんですが、1844年にイエス様がおいでになると、間違った理解ではあったんですが、そのように理解したんですね。ところが、研究をこう重ねていくうちに、夏にですね、さあ花婿だというですね、この宣言が発せられたっていうんです。で、それでもういよいよイエス様来るよということで、みんな目覚めたわけですよね。そういう働きがあったことをここで言ってます。その時に、思慮深い乙女たちと思慮の浅い乙女たちによって表されている2種類の人々が現れた。すなわち主の出現を喜んで待ち、主に会う準備に勤しんだ人々と恐怖に駆られて衝動的に行動し、真理の理論だけに満足して神の恵みに欠けていた人々であった。例えの中では、花婿が来た時に用意のできていた女たちは、花婿と一緒に婚宴と書かれてますけど、実際には、近代訳では婚姻と書かれています。婚姻というのは、言ってみれば披露宴みたいなものですよね。婚姻というのは結婚式。でそういう意味において、この、ちょっと誤訳があったので赤で訂正してますけれども、この後ですね、婚姻で読んでいきたいと思います。花婿と一緒に婚姻の部屋に入った。ここで示されている花婿の到着は婚姻の前に起こる。婚姻はキリストが御国をお受けになることを意味している。御国の首都であり、その代表である聖なる都、新エルサレムは、子羊の妻なる花嫁と呼ばれている。後でちょっと整理したいと思いますけども、天使はヨハネに言った。さあ、来なさい。子羊の妻なる花嫁を見せよう。この御使いは私を御霊に感じたまま、連れて行き、聖都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見せてくれたとヨハネは言っている。したがって明らかに花嫁は聖都を表し、花婿を迎えに出る乙女たちは教会の象徴である。黙示録によれば神の民は婚姻に招かれた客であると言われている。もし彼らが客であれば、花嫁をも代表することはできない。キリストは預言者ダニエルが言っているように、天の火の老いたる者から主権と公営と国とを賜るのである。彼は夫のために着飾った花嫁のように用意を整えた御国の首都、新しいエルサレムをお受けになる。御国を受けた後に、彼はご自分の民を救うために王の王、主の主として栄光のうちに来られる。そして彼らは天国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着き、子羊の婚宴に預かるのである。これは婚宴です。結婚式が終わって天に迎えられて、そこで行われる祝宴のことをここで言ってますので、これは子羊の婚宴で当たっていると思います。そのことがここに記されています。この中でですね、ちょっとはっきりさせておきたいなと思うのは、まず花婿はイエス様、キリストですね。キリスト、イエス、キリスト。そして花嫁が登場してくるんですけども、花嫁は聖都であり、新エルサレムだと言われています。そして乙女が出てくるんですけども、彼らは、この人たちは教会を表していて、あるところでは、神の民とも言われて、その神の民は、この婚姻に招かれた客であると言われているわけですね。そしてもう一つしっかり覚えていてもらいたいのは、婚宴ではなくて婚宴、結婚式はキリストが御国を受けることだと言われています。ですから、このダニエル書の7章に出てきている、その裁きの時にイエス様が御国を受けるというですね。 ことが書いてあるのは、実はこのことを言っているわけですね。この十二の乙女が、の五人の思慮深い乙女たちが入ることができた。この席、婚姻の席ですね。婚宴ではなく婚姻の席、結婚式の場に、お客としてこの教会は参加しているんです。まあ、この辺もなかなかちょっと理解しづらかったんですけれども、ちょっとね、あと、後々この、紹介していきたいなと思いますが、大聖堂の下巻の143ページから見てみますと、1844年の夏のさあ花婿だという宣言は多くの者に主の再臨はすぐだと期待させた。その当時そういうふうにですね、期待してたんです。その指定された時に花婿は人々が期待していたように地上にではなくて、婚姻のために、すなわち御国を受けるために、天の火の老いたる者のもとに来たのである。これダニエル7章で言ってることとしつけて話してますよね。この5人の思慮深い乙女たちはその席に出席することができたわけですけども、その時、このイエス様が御国を受けるために火の老いたる者のもとに来たということをですね、ここで強調しています。用意のできていた女たちは花婿と一緒に婚宴の部屋に入り、そして戸が閉められたと書いてありますが、これもですね、婚姻ですね、これもね。婚姻の席です。婚宴というのは、天に迎え入れられて、あと、そこでなされる、披露宴のことですね。ですから、ここでは婚宴ではなく、婚姻と取らなくてはいけないと思います。ちょっと続けて見てみますと、彼らは婚姻の席に列することはできなかった。そう。天で行われていることです。実際には。我々、教会や神の民というのは地上にいるんですが、実際にイエス様は天の聖所で仕えていて、そこで結婚式が、御国を受ける、その、時が来るわけですね。ですから、地上から天に参加するために、この聖所に入っていくということは、物理的にできません。ですから、彼らはですね、婚姻の席に列することができなかったと表現しています。なぜなら、これは天において起こり、彼らは地上にいるからである。キリストの弟子たちは、主人が婚姻から帰ってくるのを待っていなければならない。しかし彼らは主の働きを よく理解し、彼が神の前に出られるのに信仰によって従っていかねばならない。この意味において彼らは婚姻の部屋に入ったと言われているのである。乙女が客として扱われているのはここに理由があってですね。教会が客、なんで教会と結婚するんじゃないかなって僕はずっと思ってたんですけど、そのように区別されているのは、救われる対象である神の民は地上にいるためにお客になってるんです、今は。物理的にはそこに行けないからですね。で、だけれども、信仰によって、その、実際ここで行われていることを理解して、信仰を持ってそこに入っていくことができると言ってるんですね。で、そのことを、その意味において、婚姻の部屋に入ったと表現しているようです。例えによると、婚姻の部屋に入ったのは、明かりとともに器に油を持っていた者たちであった。聖書から、真理の知識を得るとともに、聖霊と神の恵みとを持っていた人々、厳しい試練の夜も忍耐して待ち、より明らかな光を求めて聖書を研究した人々。これらの人々は、天の聖女に関する真理と、救い主の務めの変化とを認め、信仰によって天の聖女における彼の働きに従っていった。実はですね、後で表を見せたいと思いますけども、イエス様の働きは、その時代ごとにと言いましょうか、その計画に従って、その働きが、務めが変わってきます。救い主の働きが変わってくるんです。このことをですね、理解しなければいけません。ここに書いてある通り、救い主の務めの変化を認めと書いてある。彼ら、再臨信仰を持っていた彼らはですね、イエス様が来ると思ったけども、そうじゃないということに聖書研究をすることによって気がつきました。そして、そのイエス様の務めが 変わったということも理解したんです。我々もこれを理解しなくてはいけません。ちょっと続きですが、読みますが、そして聖書の証を通して同じ真理を受け入れ、キリストが中保の最後の働きを行うために、そしてその最後には御国を受けるために神の前に出られるのに、信仰によって従っていく者たちはすべて金銀の部屋に入る者として表されているのである。この裁きの期間ですね、その間にいろんなことがなされるんですけれども、最後にはイエス様が御国を父なる神様からその権威ですね、その支配者としての権威をもらうということが実現するということを我々は理解しないといけませんって言ってる。そうしないとですね、天の聖所で一体今何が行われているかということを理解しないと入っていけないって言うんです。ちょっとイエス様のですね、立場とそして働きの変化を図で見てみたいと思うんですが、まず、一番上は場所です。天においてですね、最初天におられた時、つまり人間がまだ罪を犯す前、あるいは旧約時代、まだ天にイエス様はおいでになりましたね。その時の立場というのは神であり王様、そしてその働きというのは全宇宙の支配者ですから、すべてを治めている。そういう立場ですよね。働きですよね。そして、イエス様が地上においでになった時、この場所が地上ですね。その時、立場は人の子です。神や王という立場を置いてですね、人の子という立場で地上にやってきました。そしてその働きは、罪のない生涯を送ることと、十字架の犠牲、自分の血をもってですね、人々を救うという働きをしました。これが、地上における働きだったんですね。そしてイエス様は天にお帰りになりましたね、神殿の地。その時、天の聖所で、まずは天の聖所で祭司、大祭司として中保者、そして取りなし者としてですね、働いておられました。そして、これちょっと予言の研究をしなければ十分な説明にはならないですけれども、いずれにせよ計算上1844年から天の聖所から至聖所に移られて、中保の働きと取りなしをし、さらに、ちょっと書き忘れましたね。大事なところ。最終的には、完全に人々の心の中から罪を消し去るという働きですね。清めの働きをなさる。そういう働きがなされます。そしてその働きが終わって、あと、今度は、天と地においてですね、また最初の神と王という立場に戻って全宇宙の支配者として、回復される。これがですね、イエス様の働きの変化なんです。これを我々は一つ一つ追っかけて、そして今現在はこの至聖所ですよね。ごめんなさい、ちょっと書き忘れてますけども、罪の清めが完成される時です。この至聖所の。これが終わったら、働きを変えて、立場も変えて、王として私たちを迎えに来られるというのが聖書の教えなんですよね。イザヤ書1章の24節にこういう言葉がありました。このゆえに、主、万軍の主、イスラエルの全能者は言われる。私は我が敵に向かって憤りを漏らし、我が仇に向かって恨みを晴らす。私はまた我が手をあなたに向け、あなたのカスを悪で溶かすように溶かし去り、あなたの混ざり物をすべて取り除くと書いてあります。ここはちょっと 赤い文字でちょっと書きましたが、あなたのカスというのは罪のことですよね。罪を溶かし去って、混ざり物をすべて取り除くということをするそうです。そして続き、26節、こうしてあなたの裁き人を元の通りに、あなたの義官を初めの通りに回復するって書いてあるんです。で、その後、あなたは正義の都中心の町と唱えられる。この義官という言葉はですね、同じイザヤ書の、 9章の6節に霊妙なる義士という言葉があるんですけども、この義士という言葉と全く一緒です。英語では近代訳ではカウンセラーとなっていますね。でその言葉、妻が表す人物というのはイエス様です。この裁き人、義官なるイエス様が初めの通りに回復するって書いた。先ほどの、ごめんなさい、ちょっと戻りますが、図で、初めはこれです。罪が発生しない前は、天において神として王として、そして全宇宙を支配しておられた。この状態に、今はこの祭司としてですね、大祭司として私たちの取りなしの働きをしておられるんですが、最初のここの状態に戻すって書いてあるんですよ。イザヤはそういう予言をしてますね。はい。次、この各時代の希望の下巻144ページも見てみましょう。主はもう一度来て彼らを身元に受け入れられるように彼らのために場所を用意しようとしておられた。主が彼らのために住居を作っておられる間に彼らは天の方にかたどって品性を築くのであったって書いてあります。イエス様が場所の用意をしている間に地上では、神の民は品性を築くんだって書いてあるんですね。ですからイエス様は今場所の用意と言ってますが、今おられるのは天の至聖所です。そこで場所の用意をしておられます。そしてその間、地上の神の民と言われる人たちはどうしているのかというと、品性を築く働きと言いますかね、これをしている、していないといけないって書かれています。スタディバイブルの旧約聖書1245ページの方にですね、神の民は神にしっかりしがみついていなければならない。そうでないと自分たちの立場を失ってしまうであろう。もし彼らがキリストの弟子であると言いながら、キリストを間違って表すような、注意してください。先天的、後天的な品性の欠陥を抱いているなら、婚礼の礼服を着ないで、福音の宴席に、来たもの、またランプと共にその器に油を入れておかなかった愚かな乙女によって表されているものと同じだということになる。我々は全世界が真理に立ち向かってきても、神が真理であると宣言されたことにしっかりとしがみついていなければならない。これ皆さんキャッチできますでしょうか。もし私たちがですね、このキリストの弟子であると言いながら先天的、そして先天的というのは生まれながら持っているものですよね。後天的というのはその後自分がまあ罪を犯したりして気づいてきた弱さですよね。この両方です。このその先天的後天的な品性の欠点です。先天的な生まれながら持っているものの中にも罪と呼ばれる欠点があるんですね。そしてそれをもし持ち続けているならば、ここに書かれているように礼服を着ないで婚礼に出席しようとした人や、愚かな乙女と同じようにこの婚姻の席に入れなかった人たちと同じだって表現しています。これを欠陥を持ち続けるならば、だから我々はそれをどこかで捨て去らないといけない。あるいは神様に拭い去っていただかなければいけないということなんですね。現在、このイエス様は人類のために何をしておられるでしょうか。このヘブル書に書かれているところの天にある聖所の第二の部屋ですね、奥の部屋、至聖所と呼ばれるところで中保者として取りなしの働きをしておられますよね。仮にですね、人間が罪を犯さないまでもですね、自分の弱さを知ってですね、罪をこう犯そうとする性質があるんですけども、いやいや、そうではないと、私は正しい方を選ぶと言って罪を犯さないようになったとして、 そして罪を犯すことがこう、なんていうんですかね、こう犯さなくなったとしてもですね、品性の欠点である罪深い性質というものをですね、またまだ持っているんですね。それを、これはなぜかというと、先天的、つまり生まれながら持っている罪の傾向と言いましょうか、性質と言いましょうか、罪深さと言いましょうか、そういうものを持って生まれてきているので、私たちはその性質を自分で変えることできないんですね。罪を選ばなくなったけれども、罪がまだある。その状態で、それを持ち続けた場合ですね。そして、そういう性質があることを、弟子たちも実は告白してるんです。罪の性質を告白してる。でも、それをし続けているとですね、キリストの取りなしの働きがずっと続くことになるんです。まあ、ある教えでは、罪を犯さなくなるイコール完全ですと教えます。でも、それは後天的な罪に、あるいは先天的な罪にも、この、犯さないように、こう、なんて言いましょうか。蓋を閉めていってるようなもんですね。出てくるものを塞いでいってるようなもん。で、表には出さないようにしてる。でも、心の奥にはある。この状態でも完全だと教える場合があります。でも私はそうではないと思っていて、罪の性質そのものがやっぱり罪なんです。これは神に受け入れられるものではない。ですからそれは除かれなければいけないんですね。で、それをもし持ち続けると、イエス様は、その罪のために取りなしを続けないといけないわけです。ことになります。そしてこの中保者としての取りなしの働きを続けている間は、神の民を迎えに来ることができないんです。これ、お分かりでしょうか？ちょっとごめんなさい。戻しますけども。今現在、中保の働き、取りなしの働きをしながら、最後の贖いによってですね、完全に神の民を、の品性を完成させようと、罪を完全に拭い去ろうとしておられます。この働きをしています。で、この働きが終わらなければ、働きも、そして、イエス様の立場も変えることができないんですね。罪を相変わらず聖女に持っていっていたならば、この取りなしがどうしても必要になってくるんです。ですから、ずっとこの働きをしないといけないということになってしまいます。そうすると、自動的にイエス様は王として、神の民をですね、地上に迎えに来ることが、再臨されることができないということになってしまうんですね。ごめんなさい。ちょっと飛ばしましたので、これでしたっけ？ごめんなさい。一つ抜けました。僕が今挙げたかったのは、テモテ第一の手紙2章の5節にですね、神は唯一であり、神と人との間の中保者もただ一人であって、それは人なるキリストイエスだからですって書いてあります。つまり中保者というのはイエス様以外にはないので、イエス様が取りなしの働きをもしやめたら、もう誰もその代わりをする人はいません。で、やめるためにはですね、罪が聖所に入ってこないように、汚れた罪がですね、イエス様に移されないように、しなくちゃいけないんですが、それがずっと来ていた場合、イエス様はどうなんでしょう。この中保の働きを、中保者としての働きを、ずっと継続しないといけないことになっちゃう。そういうふうに考えたことはありますか？そうなると、この働きは終わらずに、イエス様が王として再臨されるはずなのに、それができない状態に今なっているということですよね。もしそうだとすれば、これは大問題です。再臨を待望している神の民なのに、再臨がないということになっちゃうわけですよね。おかしな話です。どこかで罪に終わりを告げなければいけません。神の忍耐にもやっぱり限界がありまして、 それが恩恵期間というもので表されています。そして黙示録8章の5節ではですね、香炉を地に投げつけたという表現でですね、表しています。初代文章を見てみましょう。ここにはこういうふうに書いてあります。私は天使たちが天をあちこちと飛び回っているのを見た。墨入れを、持った一人の天使が地上から帰ってきて、自分の働きの終わったことを報告した。そこで生徒の数が数えられて封印された。するとこれまで十戒の収められている箱の前で奉仕しておられたイエスが、香炉を投げ捨てられるのを私は見た。十戒の収められている部屋というのは死聖所ですよね。はい。そしてそこで香炉を投げ捨てるのを私は見た。彼は両手を上げて大きな声で、ことはすでになったと言われた。イエスが、不義な者はさらに不義を行い、汚れた者はさらに汚れたことを行い、義なる者はさらに義を行い、聖なる者はさらに聖なることを行うままにさせよ、と厳粛に宣告されると、天使の万軍は冠を脱いだ。と書いてあります。イエス様がですね、この、もう罪に終わりを告げるためにですね、最後、囚捕の働きをやめる時が来ます。まあ、そのことが黙示録に書かれているわけですけれども、では、どうすればキリストは囚捕者というこの立場から解放されて、元々の立場と働きである王なる支配者に戻ることができるんでしょうか？回復されるんでしょうか？そして、神の民をですね、迎えに来れるように、再臨することができるようになるんでしょうか？その答えはですね、この神の民のうちからですね、罪が除かれて、罪のない品性になることなんですけれども、まあ、なるというよりは、罪のない品性にしていただくと言った方がいいかもしれませんね。勘違いしてはいけませんので、我々が自分でなるわけではない。これは、我々のその、汚れた心をですね、魂を清めて、そして聖霊で満たすという、神の恵みの働きですから、神が私たちにしてくださる働きです。それを私たちはそうしてくださいと言って受ける必要があります。そうですね。イエス様がこの地上においでになることができる、その状態にするためには、囚捕者という働きをやめなくてはいけません。そして、そのやめるためには、神の民のうちに罪がなくなっていないといけない。そうじゃないと滅んでしまいますね。そのことを私たちは理解しなくてはいけないのではないでしょうか。表が抜けてますね。ごめんなさい、間違えました。反対を押してましたね。はい、453ページ。使徒行伝の、ごめんなさい、ちょっと画面切り替わって変でしたけれども、使徒行伝で3章の19節にこういう聖句、これ有名な聖句ですね。だから自分の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは主の御前から慰めの時が来て、あなた方のためにあらかじめ定めてあったキリストなるイエスを神が使わしてくださるためである。この罪を拭い去っていただく働きというのは、先ほどの裁きの時、イエス様が死聖所におられて、働いておられる間になされるんですが、その時に慰めの雨が来るって書いてあります。これは他の言葉で私たちこう表現するときに、後の雨という表現をしますね。で、それによって罪が完全に拭い去られるということを私たちは学んでいるはずです。 そうされて後にイエス様がですね、神の民を迎えに来るということがここのこの聖句に書かれています。そして初代文集453ページも見てみましょう。各人の判決は決まり、宝は数えられた。イエスが執政所におられる間に告白された罪は、罪の創始者であるサタンの上に置かれ、彼がその刑罰を受けねばならなかった。それから私たちはイエスが祭司の服を脱いで王の衣を身につけられるのを見た。ここにですね、イエス様の働きの変化が見られます。まずイエス様が死生上で働いておられる間に告白された罪は創始者のサタンに戻されます。そして全ての罪が、しかし神の民からイエス様に移って、イエス様からサタンに移りますね。そしてサタンに返された後、イエス様はですね、今中保者という役割を持ってるんですけど、祭司の服を脱いで王の衣を身につけられる。この時初めてですね、イエス様は王という立場を取られます。そして初めてですね、人々を迎えに来れる状態になるんです。ちょっと図で見て、図をちょっとでちょっと示してみたいなと思うんですが、私たちが今求めているのはこの王国の回復です。つまり神の民が救われた後住む場所です。その王国が必要なんですが、まだ回復されていません。その王国が回復されるためにですね、王様が回復されないといけない。つまり今はイエス様は王ではなくて祭司ですので、中保者ですので、まだ王ではないんです。そしてこの王が回復されるためには何が必要かというと、今度は聖女の回復。この聖女の回復というのは、神様を信じている人たちが、私は罪を犯しました、あるいは罪の性質がありますと言って罪を持ち込んだとき、この聖女は汚されます。そしてその汚れから清めなくてはいけないんですが、罪が持ち込まれ続けていると清められないんですね、ここ。ですから聖女に罪が持ち込まれないようにならないといけない。そして完全に清められた時に、その働きは終わって王となるわけですが、さて今度はこの聖女の回復、聖女が回復するためには、今度はですね、神の民の回復ということで、神の民の心の中が完全に清められないと、常にここから聖女に罪が持ち込まれていってですね、汚されてしまうんです。ですから、神の民の心の中がまず清められないと、聖女は回復しないし、そして聖女が回復しないと王も回復しない。そして王が回復しなければ王国は成り立たないということになるんです。また別の表で見てみると、一気に出ましたね。まあいいですね。こういうふうに表現することができます。王国の回復は王の回復にかかっている。王の回復は聖女の回復にかかっている。そしてこの聖女の回復は民の回復にかかっているっていうんですね。ですから私たちが清められる、品性が完成しないと、イエス様はこの御国を受けることができないわけなんです。そのことがダニエル書の2章、王国の回復に関してはダニエル2章、王の回復に関してはダニエル7章、そして聖女の回復に関してはダニエル8章と9章、そして民の回復に関してはダニエル書10章から12章にかけて書かれていることを学べばわかります。さて、はじめの質問に戻りたいと思いますけれども、キリストが場所の用意をしに行くというのは、おそらくサタンが横取りしたこの地上の神の国の回復、あるいは主権といいましょうか、この権限、あるいはその何でしょうね、この国を再び取り返すということが必要になります。これがこの場所を用意しに行くことなのではないかなと僕は思うわけですね。 そしてそのためには、まずイエス様が中保者としての立場から解放される必要があります。そしてそのためには聖女がまず清められる必要があります。なぜなら、その働きをやめなければいけないので、まず清められなければならない。そのためには、今度は神の民から、民の心から、罪が完全に消し去られて、罪がなくなっていなければならないということになるんですね。これらのすべてのことをこう完成するために、現在、イエス様は天の至聖所において奉仕をしておられます。イエス様が言われた場所の用意が出来上がるのは、神の民の罪の清めに、罪の清めの完成にかかっていると言えるのではないでしょうか。そしてこの罪の清めなんですけれども、私たち罪人はですね、もう考え方が非常にマイナス的な、考え方を持っていて、この罪深いものが完全になることはできないと思っています。でも聖書はそうは教えてないです。父なる神様が完全であられるようにあなた方も完全になりなさいと言っています。ですから私たちは逆にですね、神様がそういうのであればそのようになると信じなければいけないと思います。それはですね、ちょうどマリアが天使のお告げによってですね、あなたはイエス様を見ごもりますと言われたとき、いや私は処女ですと、そんなことがありましょうかと思ったんですが、それを受け入れました。お言葉通り好みになりますようにと言いました。そうやって受け入れた。その時のように、あるいはペテロが一晩中漁をしてきて一匹も魚が取れなかったときに、イエス様がですね、朝になってですよ、日が照り始めて魚が取れない時間帯になっているのにもかかわらず、イエス様が沖に出して右側に網を投げなさいと言いました。そしたらペテロは、いやー一晩中取れなかったんですよ、無理ですよって思ったんですが、思い返してお言葉ですからそうしてみましょうと言ってやったんです。そしたら魚がたくさん取れた。この信仰と最後の贖いによって人々は完全に清められて罪のない状態になるといったそのメッセージをそのようにしてくださいというのと全く同じ信仰です。我々はそういう信仰を働かすことによって自分でではなく神様に与えてもらえるんです。このことを理解しなくてはいけません。神学論争じゃないですよ。単純に考えましょう。信仰をどう働かせるか。聖書の言ってることに関して原則や言われていることをどう信じるかです。人間の限られた知識や感覚の中で神様の言ってることを制限してはいけないですね。単純に何を信じるかにかかっていると思います。私は最後の贖いによって人々の罪が完全に清められるということを信じています。これは再臨の前、当然イエス様が至聖所におられる間にです。そのことを私は信じています。そしてそれがですね、最後の大いなる神様からの祝福であると理解しています。皆さんはいかがでしょうか。ぜひ皆さんもこのことに関して瞑想していただきたいなと思います。お祈りいたしましょう。天におられます神様、あなたは本当に憐れみ深く私たちを長く忍耐しておられることを本当に感謝いたします。私たちはなかなかあなた様のご計画、この救いのステップをなかなか理解しませんし、なかなか本当にあなたの忍耐して長く待っておられ、なおかつ今もなお私たちの罪の上に苦しんでおられる、そのことを理解できません。これは本当に、申し訳ないことでありますが、罪深い私たちの感覚が鈍くて、そのことを十分に理解することができていません。願わくばどうぞ私たちがその痛みと、そしてまた罪そのものが存在していること自体に、神様は嘆いておられ、そして心悩まされていると思いますが、その重さを理解できるように導いてください。弱く罪を犯してばかりのものでありますけれども、あなたは 私たちに約束しておられて、神を信じ、そして、素直に従ってくる者に、最終的にはこの心の汚れをすべて洗い流して完全に清めてくださるということを約束してくださっています。どうぞそのことが、どうぞ実現しますように、早く実現しますように、あなたの礼拝に参加しているお一人お一人を覚えてくださり、また祝福し、日々の生活において共にいてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。